線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね11月の10日でございます。いや11月の10日、もうねもうあっという間になんかもう冬の匂いですよね。そんな感じがしてまいりましたね。なんか寒いなとかっていう感じでございますけどもね、ついこの前までなんか半袖を着ていたというのがね、なんか信じられないくらい、もう本当にね日本の四季というのは早くこうやって巡ってきますね。そういう感じがしておりますがね、まあ本当にこうやって季節感をですねこうやって感じるというのはね、体にはとてもいいことなんだそうですよね。もうそういうふうに思いますけれども、なんといってもねもう11月の中旬に入ってくるというね、そういう状況になっても、なっておりますが、まあね本当にあのあれですよ、あっという間にやってまいりますね。11月の17日ね、木曽村ね、長野県の木曽村のですね公式村歌ね、これをですね作らせていただきましたね。そしてこのですねもうあの村歌のね発表のコンサートがですね11月の17日木曽村で行われるわけでございますよね。まあそれに向けてですね、私たちもですね普段よりも相当なんかねその力を入れてですね、いろんな準備をやってきたという状況がございますけれどもね、なんともうあのステージ自体をね完全プロデュースでございますからね。まあ本当にあのうちの音響照明ね、その辺のあたりっていうのはね、僕らガネットですねのホールコンサートとかをですねもう20年以上にわたってね、なんかその支えてきてくれたねメンバーがですね、もう未だにガネットやってるっていうですね、もうそれ本当に素晴らしいメンバーでございましてですね、もうその人たちがですね、まあこのねこの何もないところからですねステージを立ち上げるという状況があるんですね。まあね、今回はのホールではございませんね、あの木曽村のですね社会体育館というすごい広いね会場でございますからね、一体どうなるんだろうとかっていうね状況でございますがね、もう本当にあの来られた皆さんね、うわこんな風になるのみたいなですね、まあそのねコンサートホール化したですね社会体育館ね、ぜひね生で見ていただきたいと思いますね。まあそんなわけでございましてね、もう天旅今日もですね元気よくお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう冒頭からね、もう来週の日曜日になってまいりましたね。いやもうね11月の16日の土曜日からですね、朝からもうセッティングが開始されるわけでございますね。まあねホールではございませんのでね、そのホールだったらいいんですよ、要するにあの全部ね音響も照明もですねとりあえずの基盤があるという状況でね、その音響照明立ち上げるのはね大丈夫なんですけども、なんといってもですね何もないんですよ本当に何もないところからあのコンサートホールにするというですね、ステージはですねまた別の会社の方々がですね立ち上げるというようなことになってるんですけども、まあそれ以外のね音響照明ね、その辺のあたりとかですね、まあセッティングとかその辺のあたりまでですね、もう何もかもねこちらの方でねもうプロデュースをさせていただいてるわけでございますね。まあ一体どんな感じになるんだろうかとかって言ってですね、まあ本当に何もかもすごく不安なのがね、音響さんや照明さんが自分だけはとても不安に思ってるんじゃないかと思いますけどもね大丈夫なんだろうか、これすごいことになってるけどみたいな、ね、ことなんでしょうけどもね。いやでもね、いやもう大変なね企画でございます。本当にね木曽村の方々がですね、まあ、ここまで力を入れて130周年のですね記念行事としてですね、その村歌ね、それをですねガネットさんに作っていただこう、ね、そしてですねそれの発表記念コンサートを開こうじゃないかというですね、そういうことにですねもう徹底的に私たちも応えなきゃいけない、そうやって思ってですねやってるわけでございます。まあ考えてみればね、ガネットっていうのはねもともとねこういうコンサートっていうのところからまあ始まったと言ってもいいぐらいなんですよ。もともとね普通だったらあれじゃないですか、普通ね例えばライブハウスっていう、まあ例えばオープンマイクっ っていうところから出たりですね、まあでも僕らがあのガネット始めた当時っていうのは1998年とかそういう時代ですから、まああのオープンマイクというもの自体がもう何にもなかったんですよね。もうそういうライブハウスみたいなねところでもですね、まあそれこそなんか本格的なものしかないし、またあのまあ普通のお店にまあその音響機材をですね、まああの持ってこようと思ってもまだね、あの千葉のですね成田のサウンドハウスさんとかですね、そういうところがね、まあああいうスピーカーとかそういうのがね日本各地に出回ってるわけじゃないんで、まあ音響とかその辺のあたりの機材っていうのはやっぱりバカ高いっていうイメージがありましてね、まあなかなかねもう本当にあのそういうのを設置するのも大変なんじゃないかというようなことでね、そういうところもあまりありませんでしたからね、まあ考えてみたらそういうところもないしね、そんなわけであのガネットはですね一番初めラブアースネットワークっていうような名前でね活動しておりました。まあそういうかラブアースネットワークというですね名前で活動していたガネットが、まあ一番初めにねあの、まあ、シリーズ化したコンサートっていうのがあのラブアースライブというですね、そういう環境というようなテーマでそれで音楽をドッキングさせたコンサートを開こうというですね、まあそういうことをやってきたわけでございますね。まあそれがまああのガネットのコンサートの一番まああのまあ、ベースになったものっていうね、それであのそのコンサートからですね、もうガネットさんここに来てコンサートやってくれないかとかね、うちのねそういうあの自治体の方でコンサートやってくれないかとか、それとかあのこういうプラネタリウムの中でねもうコンサートやれないかとかね、そういう話とかいろいろといただきましてね、まあそういうようなコンサートばっかりをやっていたというのがガネットの初期の時代でございますからね、こういうあの自治体のですねコンサートとかね、そういうものももう2002年3年の頃にはですねもう本当にたくさんやってたという状況でございました。もうねあの今でいうこのライブハウスでライブをやるというですね、そういうことなんか全くやってなかったんですよね。もう本当にあのいわゆるまああの本当にあのねそのコンサートの依頼を受けてもうあのコンサートをやるというですね、そういうようなことでございましたね。その2002年とかその時代にですねプロデュースをして、プロデュースっていうかあのプロモーションをしていた M さんという名前にしておきましょう。その方がですね、まああのこのねこの音響さんとか照明さん紹介してもらってですね、もうそれ以来ですよずっと、もう本当にあのね私たちのねこのガネットの音楽っていうのを非常に理解をしてくれてですね、あのやっていただいてるってですね、もう音響さんがいるんですよね、音響さん照明さんね、本当にありがたいと思ってます。ずっと付き合っていただいて本当にありがたいなと思ってますけどね、本当にあのねガネットっていうのはもう昔からもう同じメンバーでね、もうずっとホールのコンサートとかやっているっていう状況でございますね。まあ本当にあのね、まあ信頼できるなんかそういうあのまああのなんていうんですかね、パートナーっていうかね、でそういうようなやっぱり音響証明ってそういうような立場の方々なので、やっぱり信頼できてないとね、なかなかあのちゃんとお任せするっていうことができてないのかもしれませんけど、もうねこのメンバーはですね、もう何もかももう全てもうあのお任せしてやれるっていうですね、もうねその辺がすごく僕らもありがたいなというふうに思っていますね。まあそんなわけでございまして、今回もですね、まあこの、まあ、僕らの原点とも言うべきもう木曽村のね、コンサートでございます。いやもう本当にね、まあ、木曽村のコンサート2002年にですね、2003年だったかな、行われた、真夏の夜のファンタジーというところでですね、もうその時にね、公式イメージソングね、それを村長さんに贈呈をしたというコンサートをさせていただきました。それがですね真夏の夜のファンタジーというですねそのコンサートでございましたけどもね、まあ本当に今でもねなんかすごく覚えてますよ。もうなんか本当にリアルになんかその光景をですね思い出すなという状況ですけど、あの当時あの時の音響さんも今の音響さんと同じですから本当にねすごいでしょ、ね、ずっと長年やってくれてる、もう本当ありがたいなと思ってますけどもね。まあそんなわけでございまして、でもね音響機材とか全然変わったよね。本当に昔と比べるとめちゃくちゃでかいパワーアンプとですねめちゃくちゃでかい卓をですね持ってきてやってたんですけど、今なんか本当に小さくなったしね、軽くなったしね、デジタル化が進んでですね、もうスピーカーだって全然違うしね、もう本当に驚くようなねそういう感じでございますね。まあ今回はねもうセッティングのところからもですねすごいなんか僕 ね、こういう風景も私とてもなんか興味深いところがありましてですね、まあ、写真をバチバチ撮ってですね、前日からね、いやこんな風に進んでいくんだみたいなものですね、なんかリアルタイムで SNS で紹介しながら、ね、コンサートやったらいいんじゃないかっていう、そんな気もしますけどもね。まあだけどね、今回はですね、もう大変重要なコンサートでございますよ、ね、なんといってもずっと村にですね残っていく公式村歌、ね、それをですね公式に発表するというですね、まあ、コンサートでございますね。これまあなのでですね、まあ、これ大変重要なコンサートだなっていう位置づけでですね、私たちも力を入れてまいりましたね。この1回のコンサートで終わるわけではない、ね、これが全てのスタートっていうような位置づけでですね、この曲をですねずっと根付かしていきたいなというふうに思っていますね。なんといってもアレンジがですね、岩垂則之大先生がですねアレンジをしてくれましたのでね、まあ岩垂さんといえばもうゲーム音楽の世界では超有名人でございますからね、もうゲーム音楽っていう、僕らの世代で、まあ、50代のおじさんおばさんたちがですねゲーム音楽っていうとね、そうね、今あなた、ね、聞いてるあなた、スペースインベーダーとかね思い出した時代かなと思いますけどもね、いや違いますから今はね、本当に、まあ、バーチャルリアリティって言いましてね、本当にねクラシックの生演奏だったりするんですよ。クラシックっていうかね、もうオーケストラの生演奏ね、そういうような感じでございますからね、もうイメージがまるで違うわけですね。まあ本当にあらゆる部門でね大活躍されているという、もうね、まあディズニーランドのねパレードの音楽とかもね手掛けられてますし、もうねウィキペディアとかね見ていただきますと、こんなにやってんのとかっていうね、まあそんな有名な方がですね、もうガネットに携わってくださってですね、なんと今回3作目でございますね。まあそういうようなこともすごくねありがたいと思っています。本当にね、なんと松本にですねご自宅があられて、まあ、東京にもですね、まあまあ、仕事場があってね、松本と東京をこうやって行ったり来たりというですね、そういうような感じの仕事をされているんですけども、まあね、まあ、そういうような中でね、こういうね村歌をねすごく素晴らしく手掛けてくださってですね、いやもう本当に僕らが、まあ、イメージとして、まあ、こういう風になるといいなという風に思っていたそのイメージがですね、さらにね広がって、もうね、もう素晴らしいものになって、もうある意味僕らの想像をはるかに超えた、ね、感じのですね音楽となってですね、まあ、出来上がってくるっていうね、それがすごかったですね。まあ以前にですね、花かがりというね映画のコンピレーションアルバムに入るというですね曲をですね手掛けていただいたのが初めてね、岩垂さんと一緒にさせていただいたというね、ことでございましたけども、その後ね、まあ、20周年記念アルバムにも入ってますが、まあ、こちらの方にですね入っているメッセージの2018、ね、これもですね岩垂の隆起大先生の、ね、アレンジでございますね。ちょうどこの20周年記念アルバムにですねこの2曲が収録されておりますが、ね、まあ、今回はですね第3作目ということになりますけどもね、まあ、本当にどこに出してももう日本一のなんかね、損壊になったんじゃないかなという、ね、常に何ていうんですかね、そんなにサウンド感的にもですね古くなることがないというですね、そんな感じのサウンド感でございますからね、まあ本当にぜひね聞いていただきたいと思います。ちょうど40歳から楽しむマニアック的人生、ね、こちらのブログにもですね、この今ホームページ、ね、木曽村のホームページに音源が公開されておりますので、こちらとリンクを貼っておりますので、そこからねすぐ聞いていただくことができますので、ね、クリックするとすぐに音が出ますよ、テンダビみたいに、ね、そんな感じでございますから、ね、ぜひ聞いてみていただきたいなというふうに思っています。はい、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、もう本当にこのね、この11月の17日のコンサートにかける大きな思い、ね、これもう来週でございますが、本当に今年ね制作というような部分でこの大きな位置を占めてきたというですね、この、木曽村の村歌の制作ですが、もう本当に大詰めね、本当に出来上がってですね、いよいよね、もう 公開と、公開というかもう発表と、ね、そういうような感じになってまいりました。本当にあっという間でしたね。昨年のあれですよ、20周年記念コンサートで、これがあのねえ、もう村長さんがですね、ステージに上がってくださってね、こうやってあのモカネットさんには来年130周年だからもういろいろ頑張ってもらうからみたいなねことをねステージで言ってくださってですね、本当にいろいろとね、あのこんな風にあのね、あの話をですねどんどんいただきましてですね、もう実際このね、永遠にもう木曽村がですね、もう続く限り永遠にですね、もうこの村歌として残っていく曲、ね、これを作ろうということで、ね、大きなね、なんかそのプレッシャーもあったんですけど、タミコさんは、ね、ある意味ですね、そういうプレッシャーにもめっぽう強い、本当にね、本当にすごいですよね、あの方は、そういうふうに思いますけどもね、ね、ああ見えてね、なんかすごい度胸座ってるんでね、本当にすごいなと思いますね。あのね、スルッとできてくるんですね、本当にね。まあ、そういうような感じでございますがね、本当にあのタミコさんすごいなと思いますね。本当にあのね、まあいろんなところでね、もうガネットやってるとね、もう本当にタミコさんの凄さ加減っていうのはね、しょっちゅう思うことがありますけどね、あの方はすごい本当にね。なのでそういう感じでございましてね、まあ、あの曲をですねどんどんね、ガネットの曲をいろいろとね、来年はですね公開をしてまいります。あのこれもですね、あのメールマガジンという形になるかと思います、ね、メールマガジンね、ぜひ登録してくださいっていうのがね、まあ、そのうちにまたあのブログを通してまたね皆さんにお送りしていくことになると思います、ね、あのそこにですね、あのね、なんと曲のプレゼント、ね、そういうようなものがね、あのスタートしますので、もうぜひね、ガネットをですね、ゆっくりと聞いていただけるような、ね、そういうような、ね、メールマガジンを解説をいたしますので、まあそれで、皆さんぜひね、この、 あのガネットの音楽ね、もう全くガネット知らないっていう方もね、もうぜひ聞いていただけるいい機会かと思いますね。ぜひあのね、メールマガジンまたね解説をした暁にはまたご案内をしますので、またね、ぜひ登録をしていただければと思います。あのゆっくりとね聞いていただけるようにしますよ。2日に1曲ぐらいのペースでですね、ゆっくりとお送りしてまいります。あのだけどね、メール自体は毎日届くんですね。まあそれでですね、この曲はどうやってどんな思いで作ったのかというねものとですね、まあその翌日にはね、このあのねブログにもね書いてありますけど、ガネットっていうのはね、もう自己完結型音楽活動っていうのをですねやってまいりましたので、ね、まあもう本当にあの自己完結するなんていう話になると、なんかあの音楽業界のなんか自衛隊みたいなですね、そんな感じですけど、あのだけどね、あの本当にあのね、もう何でも自分でやってしまうというね、そういうのをやってきましたので、それこそあのそれの代表選手というですね、ガネットアコースティック、ね、これはですね本当に自己完結を型音楽活動の最高峰というね感じの位置づけで私は考えてるんですよ、ね。まあ、そういうね感じでございますのでね、それもね、もうぜひゆっくりと聞いていただく機会をですね作ろうと思っておりますね。あのそんなわけでございましてね、もうブログにね、あのブログを見てくださって、それで興味を持ってくださった方はね、ガネットの音楽を聞いてみようかなっていう風な感じでね思っていただければ、もうねメールマガジンをねこうやって登録していただきますとね、本当に音楽をですね皆さんにもう差し上げるっていう形になるかと思います。もちろんねダウンロードもできますのでね、もうあのそれもですねぜひねゆっくりと聞いていただけるというようなね、あのことになると思いますのでね、ぜひあの皆さんねこれ楽しみにしてていただければと思いますね。まあいわゆるまあ来年の、まあ、告知ですか、これはね、そんな感じでございます。まあ年末にはですね、新しいあの今までのね雅ね会が一旦終わりまして、また新しいものがねスタートします、来年ね。まあそれは本当にあの全国規模になるんじゃないかというふうに考えております。あのガネットの音楽っていうのはいっぱいね、もう本当にこの21年間の間にものすごい作ってまいりましたので、まあそういうものをですね、まあ、順次公開していくね、本当にあの皆さんにですねどんどんガネットをもっともっと知っていただくといういい機会をですね作ってまいりたいというふうに思ってますので、その辺もねあのご期待いただければというふうに思っております。はい、 まあそんなわけでございましてね、またちょっとあのお話変わりますけど、今テンナビ、ね、こうやってお送りしておりますがね、まあこれ2011年からスタートしておりますね。これあのね、インターネットラジオというようなね名前がついておりますが、まあ要するにあのこのね、あのサイトの中に音源をですね、まあその格納してですよね、それとまあリンクを貼るということで、あのねクリックすると、まあスマホでもですね、まあパソコンでも音が出るというような形になるので、まるでラジオのように聞けるというようなことで、まあラジオって言ってるんですけども、まあねこれさすがにですね、まあ2011年でしょ、だから今2019年じゃないですか、まあ8年ね、毎週音源をですね、こういう形で音源アップしてるわけですよ。まあね、一体どういうサイトにアップしてんのみたいな感じで思うかもしれませんけど、さすがにですね、サーバーがいっぱいになってきたんですよ、ね、気づかれた方もいるかと思いますけども、なんとねサーバーがいっぱいになってしまって、2011年のですね音源がもう聞けなくなってしまってるんですよ。これあのね、要するにあのそれを削除してですね、新しいものを入れないと、あのね、これがあのサーバーがいっぱいになってしまってですね、もうね、あのね、入れ込むことができなくなってしまったんで、まあ、7年間ぐらいはですねまだ聞けるんですよ。それでも7年間も聞けるってまだすごいなと思いますけどもね、まあ、そんな感じになっておりますので、まあ、あのテンナビもですね、まあ、あの本当にあの過去7年間の、ね、音源はまだ聞けますので、音源というかラジオ聞けますのでね、まあ、それにあのテンナビのアーカイブスというようなところで、ね、古いものとかですね、まあ、順を追って聞きますし、またあの、ねゲストナビゲーションっていうですね、そういうものもありますが、まあ、あのゲストの方とかですね、僕の一人おしゃべりの、ね、ところとか、それとかあのタミコさんと一緒にやったガネットのコーナーとかですね、とかいろんなね、ゲストの方々をお招きしてね、ね、収録したテンナビもございますが、ね、そのゲストごとに聞けるというようなですね、そういうところもありますのでね、まあそれも聞いていただければいいと思いますので、まあそんな感じであの過去のやつはだんだん聞けなくなる、ね、そういうような状況が出てくるので、まあだけどね、新しいものをどんどんねアップしていこうと思っておりますね。まあいつまでテンナビ続くんだろうね、これね、本当にもう7年とか8年とかやってるわけですから、まあ、せめてまあ10年ぐらいやりたいなと思いますね。まあ、あのだけどね、まあ、これテンナビね、収録するっていうのもね、まあ、あのどのタイミングでやるか、ね、そういうのもですね、まあ、スケジューリングを頭の中に入れておかないとね、今日テンナビ収録日だったとかっていう感じでやるわけですけどもね、まあ、だけどね、昔みたいにね、なんかあのハンディレコーダー一つ持ってどこでもいいから収録しようなんていうことを今やってないので、もうちゃんとですね、もうパソコンの前でね、こうやってあのお話をするわけですね。まあそういうようなこととかね、あのそういうあのね、例えば外で撮ってきたというものはですね、このラジオの中にあの、まあ、収録するとね、そういう感じで一部分のね、そういうコーナーとして作るっていう感じでやってますのでね、まああのそんな感じでございます。まあ一番初期の頃なんか本当にね、もうテンナビと言いながらもインターネットラジオとは思えないような、そんな内容のものをですねアップしておりましたよ。ね、ステージの上にですね、お客さん呼んでですね、でなんかあの独り言のように喋ってですね、それでテンナビ終わりっていう6分間で終わったようなですね、そんなものも過去にありましたからね。まあ、だけどね、最近はもう尺が全部決まっていて30分ちょっとですかね、そんな感じになっておりますけれどもね、まああの本当にね、まあ、こんなに短く終わってしまうテンナビとかっていう感じの気もする時もあれば、まだ終わらないのみたいなですね、そんなもうあまり内容のないテンナビもあるかもしれませんですけどもね、まあぜひあのね、あの皆さんまたね、あのテンナビ応援していただけるとね、嬉しいなと思います。まああのテンナビ応援していただけると、なんか僕もね、なんかもっともっとテンナビ続けなきゃなと思えるしね、まああのね、いろいろとなんかあのこれからもね、こういうあの声でもってなんかお伝えできるっていうですね、そういうのっていうのは SNS とかですね、それとかあのホームページとかブログとかね、そういうものもないですし、またあの YouTube とかね、そういうものはあるなと思いますけども、 YouTube の場合はどうしてもね、あの気軽にやっぱりあのスマホとかで聞くっていうことがなかなかできないですよね。要するにあのなんでかっていうと、あのやっぱりね、容量がすごいことになってしまうので、データの通信量ですね、もうそういうことがあるので、まあ本当にあのポケット Wi-Fi とか持ってないとね、それはできないかなという状況がありますが、まあ音声だけですと、まあそれを気軽に聞けるっていう状況がありますのでね、まあそんな感じでね、テンナビまたね、あの気軽に僕もね、こうやってやらさせてもらってますのでね、皆さんまたね、 なんかもうメッセージとかねいただけると嬉しいなと思いますし、またあのねもう天ナビねなんかあのね未だになんか聞いてくださってるっていう方もねいらっしゃるみたいで、まあ、転勤先でもね、まあ、あの天ナビ聞くと安心しますとかっていうの声をいただいたりですね、いろんなことがありました。まあそれはね、まあ僕らもやっててですね、まあすごくあのなんか励みになるなとかっていう気もするのでね、あのサーバーがいっぱいになってもね、過去のものを消してでも新しいものをアップするっていうですね、そういうことをねどんどん続けていこうと思っておりますのでね、またねどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じでございますね。まああのね、あとブログのこともちょっとお話したいなと思ってました。もうあの先週もですね、いろいろとあのブログのこともですね、なんかお話したいなと思いながら、なかなかねブログのこと全然話せないって状態で、最後のエンディングテーマが始まった後でですね、まあブログのことで話そうかななんて、もうそれじゃ遅いよみたいな感じじゃないですかね、本当にね。そんなわけでございましてね、今日はちょっとあの先週からお話ししてたね FG180 のことについてちょっとお話ししましょうかね。あのね、要するにあのギターのお話でございますね。これからあのでもね、あの先週もお話ししたみたいに、なんかあのギターの話だからといって、まああの本当に初心者向けのですね、まあそういうあの内容に特化したものとかですね、それとかもう本当にあのもうマニアックな話だけをするとか、そんなことはね、そういう意識は全くなくですね、私が好きなように喋りますので、まあその方が一番いいのかなと思いますので、まあ、分かんない話はすいません、本当に分かんないなと思っていただければしょうがないんですけどもね、まああのそんなことでですね、まあギターの話もどんどんしていきたいと思ってます。あのね、今回ヤマハのね FG180 というギターについてちょっとお話をしていきたいと思いますね。1966年から1972年ね、この辺のあたりで、まあ、作られていたギターでございます。まあこれはですね、まあ、量産された国産ギターの第1号ね、量産された国産ギターの第1号っていう風になってるんですね。これね、全部ねスプルース単板ね、たまじゃん、ごめんなさい、スプルースの合板なんですよ。合板っていうのはいわゆる今のね感覚で言うと、なんかあの、なんていうんですかね、要するにベニヤ板っていう意識でね作られているものを想像してしまうんですけども、このベニヤ板ではないね、要するになるようにできたあの合板でございますね。でそれからあのサイド&バックね、これマホガニの合板ね、それからあのネックはマホガニで指板がローズウッドという、そんなギターでございますけども、まあこの当時ね1960年代、それから70年代初頭ね、その頃はですね、あのこのね、まあ、あのトップの板をですね3枚ぐらいですね、こうやってあの、まあ、あのラミネートする、いわゆる合板を作るという形で、まあ、あのギターっていうのをですね作られるものの方が単板よりもですね高級ギターとされていたという時代があったという話を聞きましたね。これなんでかっていうとですね、なんとですね単板で作る、ね、これもともとやっぱマーチンとかギブソンみたいにですね歴史の長いギターのメーカーっていうのは当然あの、まあ、単板でですね作るっていう風にすればね、あのもちろんあのやっぱり長い歴史のギターでございますからね、もう本当にあのずっと弾き込んでいけばですね、まあ、よくだんだんなってくるという感じになるんですけども、まあやっぱり日本というですねこの気候はですね、やっぱり海外と違って湿気も多いですしね、あのこのねやっぱりあのなかなかのギターのですね、まあ、こういう環境としてはちょっとあんまり良くないという状況なんですよね。よくね、テーラーとかね、昔のテーラーとかよくね、表の板が割れたりしてましたけども、まあ、今はですねそういうのも改良されて、まあ、そういうのも、ね、なくなりましたけども、そのぐらいやっぱり気候がいろいろと厳しい気候なんですよね。まあ、その中でどうやってねもう鳴るギターを作るか、ね、それがですねこのラミネートされた合板というのにですね、もう大きな、まあ秘密が隠されているというわけなんですね。もうこれね、いわゆるやっぱり単板というふうですと、やっぱりどうしても目が一つですので、目が同じ方向しかないという状況ですから、まあ、同じようなですね、その目に沿った、まあ、衝撃をね、衝撃が加わってしまうと、よくねこのトップが割れやすいっていう状況があったりするわけです。だけどね、要するに目をですねもう縦横縦っていう形の、そういうねスプルースの板をですね3枚重ねにするというような形にすることによって、まあ薄いっていうことは薄くできるんですね。これ薄いということはどういうことかっていうと、まあそのままね薄いっていうことはもうなりやすいギターになるんですね。なりやすいね、やっぱりなりやすいギターになる上に強度もあるっていうね、そういうような板なんですよね。 まあね、あの当時はやっぱりなりやすくて、なりやすいな、よくね、あの音量としてすごくいい音ね、そしてあの音量も出るというギターを作るというような条件としての合板だったんですね。もうなのでやっぱり合板の方が高級ギターとされていたという時代があったというね、そんなことでございました。まあ本当にあのね、この愛知県の江南市のスタジオ M さんというところでですね、まあ、こういう話を聞いてきましたけども、まあ、本当にあのね、この当時はですね、まあ、本当にあのスプルースの縦横縦というですね、この3枚の板をラミネートして作ったというのはすごいね、もう本当にヤマハの素晴らしい発明だったと思うんですよね。これだってあのオベーションのスーパーアダマスだってですね、今あれですよ、僕が使っているオベーションですよ、このね、グラスファイバーみたいなギターですけどもね、グラスファイバーのトップの板がですね、グラスファイバーと間に木が入っていて、また裏にグラスファイバーをこうやって3枚ね重ねるという形なんですよ。グラスファイバー、木、グラスファイバーって形なんですね。これだってヤマハのですね、開発したこれだと思うんですよ。まあ、本当にあのね、それこそね、世界中にすごいね、大きな影響を与えたんじゃないかというふうに思っていますね。まあ、本当にそれを考えるという非常にね、歴史的に大きな意味を持つギターなんじゃないかというふうに思っていますね。まあね、ぜひ、ね、この素晴らしいギターでありながら、もうね、音量と音質、ね、そしてお値段のですね、超アンバランスというですね、すごいいいギターなんですよ。すごいいいギターなのに3万円台で未だに買えるんですよ、このギターって、ね、FG180 どうですかこれね、え本当にそれ考えるとね、もうぜひ皆さんこれ初心者の方々ね、FG180 ね、これまあ通販でどうかと思いますけど、まあ実際は本当に弾いてほしいところなんですけども、もうだけどね、やっぱりね、この江南のですね、愛知県の江南市のスタジオ M さんね、ここはギターの工房もやって見えてですね、まあそれでね、このね FG180 はですね何本も揃えてるんで、まあね、これすごいなっていうものもですね、いろいろとねありますし、またねお店の方といろんな FG180 の話をするとですね、いっぱい教えてくれますんでね、ぜひね行ってみていただければと思いますね。まあ本当にいろんなねことがあると思います。もう来週はですね、もうとにかくね、テンダビの収録はですね多分月曜日になると思いますね。だってコンサートですからね、大きなコンサート控えております。木曽村のですね、もう本当にこの尊歌発表コンサートでございます。16日17日朝からですね、私もみっちりと木曽村に入らなきゃいけない、ね、そういう状況でございますのでね、まあ、頑張ってまいりますのでね、ぜひね、入場無料でございますよこれね。もう本当にガネットのホールのコンサートのメンバー、そしてね本当にガネットを支えてくれるもう素晴らしい音響照明のメンバーでですね、作り上げているコンサートでございます。ぜひ皆さん期待していてください。またご報告します。ありがとうございました。
テンナビ。